なんかずっと頑張ろうねみたいな、うん、頑張ろうねとか、うん、あと自分がやっぱやらなくちゃみたいな、
うん、
なんか頼っちゃいけないみたいな感じも出てきて、うんうん、おはようございます、今日はね、海の始まりの主人公をねタイプ分析していきたいなと思います。で、コラボのねゆちかさんはもしかしたらちょっと体調があまり良くないっていうところで、今日はね、一人でっていうところになるかもしれませんが、その時はまあ E46 業についてはまた後日やらせていただきたいなと思います。ではね、まずは海の始まりのストーリーをね解説していきたいなと思います。まあ、海の始まりは、まあ、夏くんは水木さんっていう方のね元恋人で、元恋人の葬式に行ったら自分に子供がいたっていうことが発覚して始まるストーリーっていうところです。で、夏くんには弥生ちゃんっていう彼女がいました。なので、まあ、そこでのいろんな出来事だったり、あの水木さんとの、ね、過去のエピソードだったり、まあ、そういうのが入り混じってるようなストーリーになってます。で、まず夏くんのタイプを分析していきたいなと思います。エニアグラムっていうのは誕生日を使わずに相手のタイプを診断することができますので、基本的にはあの相手の特性とかが分からなくても、相手の特性じゃねえわ相手の誕生日が分からなくても分析できますので、まあ、ドラマがねそういった分析ツールになっていきます。で、夏くんの性質はすごく優しくて流されやすいだけどすごく一生懸命で真面目で、今、朝ね慌てて、最終回前のやつを見たんですけど、あ、ロマさん来てくれたありがとうございます。では ありがとうございます。体調悪いのに大丈夫です。今ね一人で、夏くん分析を始めるところでしたが、夏くんは優しくって、流されやすい。で、なんでかっていうと、まあ、水木さんね、元彼女は亡くなってるんですけど、その子の子供がいたっていうので始まるストーリーなんですけど、水木さんが、妊娠したって伝えた時に書類にサインをしてくれっていきなり言うんですよ。育てるっていうその相談もなく、でそれにサインしちゃうんですよ、夏くんは。なんかやっぱりこう、だから水木さんは逆に言えばすごい自己主張強いタイプ、自分で物事を決めちゃう感じだけど、夏くんはすごいこう多分本当は もやっとしてた。その2人で育てるっていうのも、まあ、ただ大学生だったその時、大学生だったので、うん、2人で育てるっていうのがやっぱり責任もやっぱり怖かったっていうところで、まあサインもしちゃうんですけど、だからまあそういうところからやっぱり流されやすいっていうところがあるのかなっていうのと、あと決断もゆっくり、すごいゆっくり、あ、で話し方もゆっくりです。で、目黒蓮さんがもともとゆっくりな人なのかなと思ったけど、トリリオンゲームっていう違うドラマの時は全然こうスピーディーな喋り方してたから、やっぱりああいう特性を演じてるんだなっていうのを感じたので、まあ、だから夏くんっていう感じがすごいゆっくりしてる。で、あとはね、ただ一生懸命、あ、そうそう、だから相手の気持ちを汲む、だ子育てとかにもイライラしないよね、あ、イライラしない、その子供役の、お子さんの役忘れたお子さんの役の子がとやっぱりのんびりしてるじゃないですか、子供ってこう準備とかいろいろ、そういうのも全然イライラしないの、そう夏とは全然イライラしない、だから子育て向きじゃないかっていう話もあったりとかして、だけど夏くんが唯一怒ったシーンがあって、それがもっと、夏くんの家庭も結構複雑っていうか、再婚してるんですよ、離婚して再婚してる、だから本当のお父さんもいて 本当のお父さんとも会ったことが、うん、あんまりなく、うん、あずっと会ってなくて、だけど自分が父親になるんだって思った時に、うん、お父さんに会ってみたいって思った時に、うん、お父さんが またタイプ78みたいな、うん、なんか超軽いノリの責任感なさそうな感じに、うん、あのちょっとイラッとして机を蹴るようなシーンが、うん、椅子を蹴るのかな、うん、ようなシーンがあって、だから本当に怒るのは稀って感じ、夏くんはね、すごいその辺から、うん、まあ、タイプ9じゃないかなと思ってます。なんかすごい優しくって、うん、基本的にはやっぱ平和でいたいから、やっぱり争いをしたくないから、そういう子供ができて急に現れた時にすぐには決断できない、やっぱり自分が育てるっていう決断もすごいストーリーの中でもう少し時間がかかって、だけどどこか自分に責任を感じてるのずっと、あの時自分が3位した子が生きてたんだって思ってすごい安心し、すごい良かったなって思ったみたいで、そうそうそう、だからそういうなんか感じからもタイプ9の調停者さんとタイプ1の頑張り屋さんが混じってんじゃないかなっていう、で前回昨日ですね、昨日のシーンでなんかずっと頑張ろうねみたいな、頑張ろうねとか、うん、あと自分がやっぱやらなくちゃみたいな、うん、なんか頼っちゃいけないみたいな感じも出てきて、うん、で結局でもそれが名前が、お子供の名前、子役の名前があれだけど
調べましょうか
その子が家出しちゃうの、そうそうそうそう、うん、でなんか夏くんはもう自分一人で育てなくちゃならないみたいな感じも出てきて、うん、でだからそれがまあ91っぽいなっていう感じがしました。
うん、そうですよね。っぽいですよね。聞いてたらそうですよね。うん。うん、
で次弥生ちゃん。弥生ちゃんは、うん、夏くんの恋人です。夏くんの恋人で、うん、そうだから夏くんと2人でいるときはもう結婚するかもしれないっていうぐらい3年ぐらい付き合ってるのかな。3年ぐらい付き合ってて、結婚も見えてたんだけど、その、うん、お子供がいるっていうところが出てきた時に、こうやっぱりちょっとこうズレが生じ始めた。でもともと弥生ちゃん自体はこれもまた面白いストーリーのつながりになってて、弥生ちゃんが実は昔子供を下ろしてるんです。
衝撃
子供を下ろしてて、でその時も弥生ちゃんもだから流されやすいっていうか、人に合わせちゃうタイプで、ちょっとこう自分は産みたい気持ちもあったんだけど、相手がもう産むことなんてないよねみたいな感じで言ってきたから言えなくなっちゃって、うんうん、でその時になんかすごくこう、うん、産婦人科に後悔してるような文章を残すんですよ、
うん、あそうなの、
でそれを瑞希が自分が子供を下ろそうだと思った時に見ちゃう、その文章で、それで産むことを決意するっていうつながりがあるんですよ。瑞希も産むつもりなかったんだけど、その子が自分にとって一番いい決断をしてほしいっていう、その悔いのない、うん、で自分は悔いのリス、その子はだから基本的に瑞希は自分の心がしっかりしてるから、そういうことで揺れたりしないんだけど、その時初めてそのね、夏くんの彼女の残した手紙で、手紙っていうかメッセージで自分が産むことを決意するっていう、まあ、それはドラマ、まさにドラマのね面白いところなんですけど、うん、あそういう弥生ちゃんそういう弥生ちゃん、弥生ちゃんの方がもうちょっとしっかりしてる、夏くんよりはしっかりしてる夏くんのその優しさもあるんだけど、芯もしっかりしてる、でここはまだ悩むとこですけどありがとうございます。ついになんかね、もっともっとそのなんか自分は子供を下ろした罪悪感を抱えつつ、うん、そのあ海ちゃんだ、海ちゃんか、
うん、
海ちゃん、そうそう、海ちゃんが現れたことによって、うん、やっぱりすぐこう私のそのなんていうかな、過去のあれと照らし合わせてで、私がこう面倒を見たいみたいな、だからすぐお母さんになりたいみたいな気持ちだったんだけど、うん、でもだんだんこうそのなんていうかな、いつもこうそばにもう亡くなってていない存在なんだけど、瑞希さんの影が浮かぶわけですよ、いろんなところに、海ちゃんを通してだったり、やっぱり会話の中に出てくるし、そこでちょっと疎外感を感じるようになっていって、でまたその今 今度また水木さんが夏くんの彼女に宛てた手紙もあるんですよ。
おかしいな。
手紙もあって、その手紙にはだから同じだから逆のパターンであなたの悔いない選択をしてほしいっていう、そのなんか流されるんじゃなくて、でそうなった時に夏くんとはお別れしようっていう決断をするんですよ。
ああそうなのね。
そう。水木さんじゃねえわ、弥生ちゃん自身はすごくだから誰か思い、だから2か6かだなっていう感じ、そこではやっぱり人のために、ね、お世話しちゃう、
そうそんな気がしますよね。
ついついこうやっちゃうみたいな、だからついついやっちゃうっていう感じが、まあ、6よりは2なのかなみたいな、やっぱりちょっと頑張り屋さん感もあるかなっていうところで、2、1、
そうそう、めっちゃ6って言ったんですけど、自分も
6って言って
ね。うん。でも、そんな頑張り屋さんじゃないから、私、2の方かもね。2、1ぐらい
で。だから今は、その、海ちゃんとはお友達ねっていう感じで、付き合ってるって感じです。だから、こう、切れて、完全に切ったわけじゃなくて、その海ちゃんの友達っていう立場では、すごくこう、うまくこう繋いでくれているっていう立場。